私たちの浄土真宗という仏教は浄土教という、まあ、仏教の中でもですね浄土教という分野なんです。で浄土教の中でも一番立派なお経が親鸞聖人は大無量寿経、仏説無量寿経のことをですね大でつけて、お経の中の一番立派なお経は大無量寿経でありますよっておっしゃったんです。じゃあ他のお経とですねこのお経はどう違うのかというお話をちょっとさせてもらいたいと思うんです。大無量寿経の時間論っていうのを書き始めたんですよ。あ、この筋からいったら書けるかなってずっともう何十年って僕のここにあるんです。このお経に出会った時からのずっとがあるんです。だからこれは30年も40年もこのことを考えてるってことは私にこれは書きなさいとおっしゃってるんだな、忘れられない、どうしても離れないんです。まあその一つをね今日は話してみたいんです。私たちの大乗仏教というお経にはいろんなお経があるんです。例えば日蓮宗は法華経です。法華経です。南無法蓮華経の法華経です。これここでですね7つ例え話が出てくる。7つの例え話が、その一つを紹介しますとね、ある町に王様よりも大金持ちの長者がおったち。そしてその長者には息子がおった。息子はもう贅沢三昧だからですよ、甘やかされて育ったもんだから放蕩三昧して家を出て行ってしまって、お金は全部使い取ってしまった。そしてとうとう乞食にあるんです。で自分がどこの家の子だったかもわからなくなってね、もうみっともないこと汚れて落ちぶれてですよ、自分の生まれた町に帰ってくるんです。そこに お城みたいな大きな家があるけどそれが自分の家とわからんとですよ。でもお父さんははって息子じゃって気がするんですよ。とかお父さんは王様よりもお金持ち、もう着るもの持つもの全部違う、相手は裸同然の落ちぶれ果てた息子。そこでですね召使いにあの青年を連れてきなさいって言うんですよ。そうするとその青年が引っ張られてくる。でお城みたいないこんなところに連れてこられた、怖がるんです。で逃げ出そうとするんです。で逃げていった。これじゃ親子ちゅうても信用してくれん、親じゃろお前の親よって言うても信じてくれん言うてですね召使いにあの青年を連れてきなさい、あんだけ落ちぶれてるんだったらばまずトイレの汲み取りをさせよう、トイレの汲み取りをしたね畑にこうで巻く、その仕事をさせよう、そして少しお金をやろう。それだからそれやったら来る、あ私にトイレの汲み取りですか、あそのぐらいならできます、働き始めたわけです。それで今度はそのそれがしばらくできるようになったらね、今度は野菜畑を一つ与えてここの農業をさせよう、また一つ覚えた。それこんな畑をたくさんお前がここ他の人たちを使ってこんだけの農場をね運営してみなさい、また少し覚えた。それとうとう我が家の家計簿を渡して、私のところねあそこにも農場ここにも農場、あのインドの金持ちっていうのはですねこっからずっとあの向こうの山の向こうまで行って何兆なんて言わんのですよ、見渡す限りその人のものなんですよ。その財産を管理させてちゃんと真面目にごまかしなく帳面もつけてできるようになったらですね、そしたら長者さんのお父さんがですねいよいよもう年を取ってねそろそろ命が終わりそうじゃ、 いう時ですね、町中の偉い人たちをみんな呼んで、王様まで呼ぶんです。王様も呼んで、でここに一応番頭さんみたいになったわけですよね。その息子がね、番頭さんをここに据えて、初めてそこでこの子は私の息子です、私は間もなく死なればならんから、私の全財産はこの子に渡しますから、皆さんもそう信じてください、でないとそのな、お父さんが亡くなった後に番頭さんがこう横取りしたみたいに見えるでしょ、だから王様もおれば、もうみんながいる前でですね、この子は私の子ですからね、この子に全部与えますから、これからもよろしくお願いしますと言って亡くなったという例え話。まあいい例え話ですね。あのね、法華経というのはこういう話が多いんですよ。まあそういうふうに、先ほどのその財産を渡すっていう例えはですね、何の例えかといったら、お金じゃないんですよ。人間本来の仏様になれるという宝があるのに、その息子はこれ落ちぶれて、自分というものの値打ちが分からなくなってるってことですよ。自分の値打ちが分からずに、こんななってしもうた、それを親が、お前は値打ちがあるんじゃ、お前は値打ちがあるんじゃって言って、とうとう全部の財産を渡したってことは、とうとう、あ、そうだった、自分にはこんな仏様になるという、大きな値打ちがあったんじゃってことを教えたという例えなんです。いろいろあるんです。私は何が言いたいかと言ったら、これは分かりやすいでしょ。私たちのこの、まあ、お金持ちの桁が違ったけども、やっぱ親子関係、放蕩息子とそれを呼び戻したい親の関係だから、非常に分かりやすいんです。これそこに流れているのはね、私たちのね、人生の時間と同じなんですよ。人生の時間、私たちが生きている人生の時間がですね、親がいて子がいて、子供が遊びに出て行って放蕩息子になって、帰ってきてまともな子になったっていうのが普通のテレビドラマのような物語になるわけですよ。分かったね。今時間の話をちょっとずつするのよ。今度はね、涅槃行というお経があるんです。法華経を言いましたので、涅槃行というお経は、お釈迦様が亡くなっていく時の物語なんです。お釈迦様がいよいよ80歳になられて、そしてクシナガールっていうとこで亡くなるんです。その亡くなる時に、もう私は歩けない、もうこの体は言うことを聞いてくれん、ここに休もうって言ったら、アナンっていうお弟子がですね、そこに藁を敷くんです。お釈迦様は藁をサラソウリュ、サラという木が、ソウリュというのは二股にサラです。サラという花が、木があって、その木の根元のところに、図北面彩、頭がピタで、顔が西を向いて、右胸、右脇を下にして、左胸が上。だからこうやって休まれました。だから、頭が北で、顔は西を向けて、右胸を下にしてこう横になられた。だから釈迦涅槃像という、涅槃像というのは、あの横になった仏様があるんですよ。お釈迦様の顔がこっち、耳がこうあって、でこう横になってらっしゃる。足がここね、でこっちが北。だから、まあ、皆さん、あの北枕って言いますよね。あれ別に縁起が悪いとかそういうことじゃないんですよ。北枕っていうのは、この涅槃行に頭を北にして、顔を西に向けて、右胸を下にして、こう横になられた姿、そうやって亡くなっていかれたの。でその時に、あのアナンっていうお弟子がですね、泣くんですよ。あなたがいなくなるということは、この世からお日様がなくなるようなもんじゃね。これから私たちは何を頼りに生きればいいんですかね。そしたらね、自らを灯火とせよ、自分というものをね、灯火を持ちなさい、そして教え、私が死んでも法は死なんのよ、仏法という法はね、 永遠に残るんやから法を灯火とせよって言って亡くなっていかれました。そしたらこれはもうインドのいろんな王様たちが来てですね、お釈迦様の仮装があったの。その時ですね、お弟子が聞くんです。お釈迦様の葬式はどれにしたらよかったですか、お葬式はどうしたらいいでしょう。そういうことは在家の方々にお任せをして、お前たちは怠りなく修行をせよ、才のごとく一人行け。才というのは一本の角ですよ。一人ずつ一本立ちせってことですよ。一人ずつ一本立ちしてまっすぐ仏道を進め、お葬式のことはもう町の人たちみんなに任せなさい。で仮装があったんです。その仮装をしたらね、お釈迦様の骨が残ったでしょう。これをねまたね奪い合いというかもう欲しいわけですよ。このクシナガールというところで亡くなったもんだから、クシナガールの人はここで亡くなったんだから、吹き上げ町で亡くなったんだから、お釈迦様の骨は吹き上げもんじゃ言うた。ただこんな宮崎県のやらね、小福岡やらね、みんながそげなことはみんなで分けましょうわよ。で分骨になったの、分骨ね。だから皆さん分骨するとね、魂が迷うって言いますけど、いることはないの、ね、お釈迦様が分骨の始まりやから。まあここでもですね、ほらお釈迦様の涅槃行というお経でも我々の人生の時間でしょ。これお釈迦様は生まれられて、そして29歳でお坊さん出家なさって、35歳の時悟りが開かれて、そしてお説法の旅が始まって、そして80歳の時にクシナガールというところでお亡くなりになる。ニューネハン、ネハンっていうのはこれはニルバーナー、ニルバーナーっていうのは燃え切ったってことです。命が燃え尽きたってことです。で静かになった、もう本当の静けさがやってきたってことがネハン行状です。はい、これも私たちの生きてる時間と同じなんですよ。の華厳経と呼ばれます。華厳経でお経もあります。これもまあ大きなお経です。これもですね、もういろんなお話の寄せ集めなんですよ、ね、その一番最後がね、一番最後がニュー北海本っていう、ニューというのは北海本というのは少女です。普通で言うたら一章二章という時、では一番最後ニュー北海本というのがあるんです。ここに出てくる登場人物がですね、全財道寺というのが出てくるんですよ。でこの全財道寺がですね、せっかく人間に生まれたんだから、ただ働いてただ食べて寝て一生終わるんじゃなくて、私も仏様の方法を聞きたい、修行して学びたいって思うんですよ。そこで旅の始まりは誰かって言ったら文殊菩薩なんです。文殊菩薩に会って旅が始まるんです。そして一人ずつ一人ずつねお話を聞き、いや文法の旅、あの人からこの人からね教えを聞いていく旅が始まるんです。で何人人に会うたかって言ったら53人の方に会うんです。最初の始まりが文殊菩薩、それからですね文殊菩薩が私との出会ってね、次はあの人に会いなさい、次はね吹上町に行って斎藤徹という方に会ってごらん、あの方からいろいろ聞けるよって教えてもらって、またここに行くわけですね。今度は福田寺に行って桜井先生に会いなさい、そして会ってくる。そこでお坊さんにだけ会うんじゃないんですよ。長者にも会った、小敷にも会う、一番の金持ちからですね、一番の小敷、それからね娼婦、お経に出てくるね、インドの娼婦ってすごいんですよ。娼婦ってわかりますよねもうね豪邸も豪邸、ものすごいの。そこにあって、その人からも人生を聞くんですよ。やっぱりスケールが大きいよ、この華厳経というお経もね。 お坊さんから離れてだけ苦になる。人生のもうね、あのやっぱ陶芸家の方からも聞きなさい、広瀬さんからも聞きなさい、お酒を飲まん人からも聞きなさい、焼酎ばっかり飲んでる人からも聞きなさいってね、もうずーっとで、それで53の方々を回って最後に会うのが普賢菩薩。文殊っていうのはですね、この世は無常だよ、急ぎ急ぎ仏の教えを求めなさいって、行けっていう方が文殊なんです。例えば関門領事教でも偉大家っていう、あの沖崎さんがですね、息子に裏切られましてですね、でお釈迦様に前で泣くんですよ。もう息子からも裏切られて、そして私はこうやってこんな悲しい目に遭っております、この世というところは地獄ガキ畜生がうじゃうじゃおるところですから、もう見たくございません、でお釈迦様に少女をご師匠完全締めたまえ、私に清らかな世界を見せてくださいって言ったら、その時のお経の始まりはですね、あの関無量寿経の始まりは文殊です。でこの全財道寺の旅の始まりも文殊なんです。文殊菩薩って知恵を与える、この世は無常だよ、早く仏様の教えを求めなさい、行けっていう方です。普賢菩薩はですね、普賢の実徳といってね、この世は尊いところ、何からでも学びがなるとよ、すべてのものを敬ってごらん、病気なら病気からも学べるよ、仕事をしたら仕事からも学べるよ、何でもかんでもとにかくね、学んでいけるところがこの世、普賢で終わるんです。で53来たらですね、ほら、お江戸日本橋七つ立ち、それから京都までが東海道は53次でしょう、はここから来たというのが、あの大体そうだと思いますね。あの東海道53次というのは華厳経のその53の全知識を尋ねていったというお話から来た。で、この物語もですよ、我々の人生の時間と一緒でしょ。最初の文殊菩薩に会うて修行の旅が始まって、こんないろんないろんな方に人生の経験のある人にいろんなお話を聞いて回って、最後に普賢菩薩に会うて旅が終わったというお話だから、我々は分かりますよね。だからここにあるのはですね、私に言わせてもらうと、実人生の水平に流れている時間、水平時間なんです。ここにあるのはだって実人生というのは、生まれてきて年を取って病気をして死んでいくという、こういう人生の時間ですよ。大概のお経そうなってるんです。ただわからんのが大無量寿経、大無量寿経には2つの時間が出てくるってね、あ、これできる、なんとかできないかなってね。大無量寿経っていうのは、これは親鸞聖人がお経と言いましてもね、5048巻って言われますからね、5048のお経の中の一番ありがたい一番尊いお経は、それ真実の経を表さば大無量寿経これなり、このお経じゃ、この経には何が書いてあるかって言ったら、如来の本願を説いて今日の周知とする、阿弥陀如来様が私たちを救うてくださる、絶対捨てずに救うてくださるという、そのお心がこの お経の中心ですよ。仏の名号を持って今日の体とするな、その阿弥陀様の必ず助けるぞというお心はどうやって上徳さんに届くんですかって言ったら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の仏の名前となって届くんですよって、ここにお 気になってます。これはね、垂直時間なんです。阿弥陀様の本願という、あなたを助けます、朝も昼も夜もあなたのところに届きますよ、いつも今と届きますよという本願がですね、私たちのところに降りてくる。私たちの人生こうなんです。で、なんでこんなこと言わないかというとね、まあ浜子先生はもうめんどくさい話してね、でもね、人生のこの時間だけだったら、この時間の中でですね、お浄土はどこにあっとですかって言ったら、この時間の考え方で言ったら死んだ向こうしか言えんでしょ。この時間の中で言うんだから、南無阿弥陀仏を唱えてお浄土に生まれさせてもらうという、その時はいつなんですか。その時は、そしたら生きてる間はお寺参りして棺桶に入って、死んでから極楽にずっとやげな、その極楽浄土とは何をおっしゃってるのか。だから大無量寿経には、ね、2つの時間が出てくる。どんな時間かと言いますとね、まず阿難という方がですね、先ほどのほらお釈迦様が亡くなった時にわんわん泣いた人、一番泣いた人、お釈迦様のそばにですね25年おそばにいてお給仕をしたんです。この人は洗濯をしてあげたり、食べ物を運んだり、衣を畳んだり、いろんなお世話をしちゃったんですよ、阿難尊者がね、阿難さんがね。で、お釈迦様のそばでずっとどこに行ってもどこに行ってもお話を聞いてもらった。だから多聞第一って言うんです。阿難尊者のことを多聞、多聞、お釈迦様の十大弟子の中で知恵第一は舎利弗尊者、戒律をよく守ったのはウパリ、これが戒律第一。でたくさん聞いて、お釈迦様はどこに行ってもそばにいて聞いとって、全部覚えておったのが阿難尊者だから、阿難だ、阿難、阿難尊者がですね多聞第一って言われるんです。この方が25年か35年だから、おそばにいてですね、ずっとお使いしたんです。お経ね、こんなのがあるんですよ。お釈迦様はですね、朝早く目が覚めたら散歩をなさったの。ある日お釈迦様がまだしらじらと夜が明ける夜明け前にですね、川のほとりを散歩なさってました。そしたらパッと歩みを止めやったんですよ。そしたら阿難が後ろからずっと散歩ばっか後ろからこうついていくんですよ。どうされましたかって言ったら、ご覧阿難よ、この川をアヒルが渡っているではないか、鹿が渡っている、象が渡っていく、夜明けの川をですねこちら岸から向こう岸にアヒルが渡っていくんです。ギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャ、水の表をかき分けながらバババババババババってこうアヒルの群れがずっとこちら岸から向こう岸に渡っていくんです。ご覧阿難よ、この川をアヒルのごとく渡るものあり、鹿のごとく渡るものあり、象のごとく渡るものあり、阿難よ、何時はいかにして渡るかって聞いたんですよ。かっこいいでしょ、かっこいいんだよお釈迦様は、うん、そしたらね、阿難がさっとこすんですよ。世尊よ、お釈迦様さ、世の中で一番尊いからね、世尊って言ったの。世尊よ、象のごとく渡りたくあります。アヒルはね、羽に油があるんです。水を弾いてるんです。水の上辺だけパタパタパタパタ、上辺だけをかき分けて渡った。この川をアヒルのごとく渡るものがある、 鹿のごとく渡るものあり、象のごとく渡るものあり、あがいよ、何時はいかにして渡るか、これのこと。これのこと、渡るという。生まれてきた人生をどうやって向こうの岸というのは極楽ですよ。向こう岸は極楽ですよ。悟りですよ。そこまでどうやって渡るかって聞いたんですよ。アヒルは羽が油がありますから、水を弾きながらきれいに濡れずに渡っていった。鹿は犬かきのように真ん中辺まで混ぜながらずっと渡っていた。象はね、川の砂利を踏みしめながらふわーっふわーって水をね、鼻で吹き上げながらね、渡っていくの。濡れることも恐れない。川底から音を聞くのね。年も取るぞ、病気もするぞ、葬式もあるぞ、苦労もするぞってね、一歩ずつがですね、この大地からね、音を聞きながらまっすぐ渡る。そういうふうにアナもですね、いつもおそば近くで聞いてましたから、だから亡くなる時もそばにいた。そのアナがですね、私たちのこの第二領受教にも出てくるんですよ。で、ある日ですね、アナがお釈迦様の前にこうするんです。そこには12000人のお弟子たちがザーッと座って、私たちはこのように聞かせていただきました。大社城の毘釈尊に12000人のね、仏様のお弟子たちがダーッてね、今日は何をおっしゃるかな、今日のお説教はどんな話かなってじーっと座禅を組んでですね、座っとった。そしたらその時阿難座より立ち、そこで立ち上がった阿難さんがですね、お釈迦様の前に来て、今日世尊よ、今日のお釈迦様、なんと不思議なことでしょうか、私は35年あなたのそばにおりましたが、今日のように輝いておられるお姿を初めて見させていただきました。あなたはもう今日のお姿は宇宙の真ん中におられる仏様のようです。あなたは一切の人々を救う教えの今日世を今日世尊って言ってですね、何度も何度も5回五徳随言って言うんです。5回褒めるんです。そしたらお釈迦様はニコッとされて、ニコッとされて、あなんよ、あなたは自分の目で見て自分の心でその質問をしたんですか、それとも誰かがあなたにそう聞きなさいとアドバイスをしたんですかって言うんですよ。そしたら、いえ、私は本当にこの目で見てこの心でお尋ねをしております。良いからあなんよ、良いからあなんよって言うんですよ。聞くところはなはだ心地よし、今日こそは私がこの人間世界に生まれてきた本当のことを言おうじゃないか、よく聞けよ。そして始まるのがお経なんですよ。だから今正真言もありましたよ。正真言に如来正意向出世唯説見だ本願会ってありました。如来正意向出世、お釈迦様がこの世にお生まれなさったのはってことですよ。出世ってことは、皆様が何万ダブが言える人間に生まれられたのは出世なんです。だからここにいるとみんな出世が済んだの、いいですね、もう出世が済んだんですよ。あとは聞くだけ如来正意向出世、お釈迦様はここの如来はお釈迦如来だからね、お釈迦様さ、如来様はこの世に何のお仕事で生まれてこられたんでしょうか。そしたら今日こそは言おう、私はね、阿弥陀様という仏様の尊い尊いご本願、あなたを救う、あなたの口から私が出る、何万ダブ何万ダブ何万ダブと出るこの本願という心を解くために、ただ一筋、だから唯説 いっぱい残せない。ただ一筋じゃ、一つじゃ。南無阿弥陀仏の教えをただ一つ解くためにわしはやってきたぞ。そして始まるんですよ。はい、ここで皆さん、ここのところに時間、私たちと同じ時間が流れている。阿難尊者は25年間、あ、どっちかやね、35年としておきましょう。35年間お釈迦様のおそばにおられて、朝の散歩も行かれたところのどんな村にどんな町に行かれてもついて回って、ずっとお説教を聞いてきましたから、多聞第一。そして亡くなる時もお釈迦様がもう歩けなくなったって言ったら、藁を敷いてそこにお釈迦様の休まれた。でその亡くなっていくそばでワンワン泣いた、あのね、釈迦涅槃像ちゃんです。キリスト様はですね、十字架で亡くなった。だけどその周りにですね、泣いてる人はいないでしょ、あれね。ところがお釈迦様もね、あの涅槃、釈迦涅槃図ってやるんですよ。そしたらね、ここで先ほど言ったお釈迦様が寝てらっしゃる、こうやってこう寝てる。そしたらここにですね、お弟子たちがこういっぱい囲んでですね、ワンワン泣いてるけどね、一番泣き崩れてるのが阿難なんですよ。他の先生はまだとか静かにしてるけどね、泣いてるのが阿難。このお釈迦様の涅槃のお姿の時、象も泣いてるんですよ。象も泣いてる、鹿も泣いてる、クジャクも泣いてる、蛇も泣いてる、カメも泣いてる。うちにあります、釈迦涅槃図って絵があるんです。だね、カメも泣いてる、蛇も泣いてる。ということはお釈迦さんは全ての命を尊いとおっしゃった方だから、全ての命が集まって泣いたわけですよ。そのような物語の中で、だから阿難はお釈迦様にずっとついて回って、亡くなる時もついておった。その方が質問をした。この場面は皆さん、私たちと同じ時間が流れてるでしょ、ね、お釈迦様という方は生まれられて29でお城を出て行かれて、35で悟りを開かれて、そして80までインドの村々町々を歩いて仏の教えを説いていかれましたよという人生時間です。これ阿難はお釈迦様のそこでずっとそれを聞いてお仕えしておりましたよという時間です。だから仏説無量寿経、親鸞聖人が大無量寿経と言われるこのお経で、我々と同じ時間が流れているわけです。ところがここからパッと場面が変わるんです。場面が変わる。お釈迦様がじゃあ今から私が生まれてきたわけを語ろうねっておっしゃる。見て話が始まったらですね、遥かなる昔に世自在王という仏様がおられて、その仏様に出会って、その世自在王仏のお説教を聞いて、ああ私もあなたのような仏様になりたいと思ったのが法蔵菩薩という方だよ。そして法蔵菩薩がね、修行をして南無阿弥陀仏の仏様になったんだよという物語が出てくるんですって。その物語はどこにありましたかって言ったら、今日の皆様の奇妙無量寿如来南無不可思議故法蔵菩薩因人寺財政寺財大仏称刀剣小仏浄土院。あそこに出てきますね。あそこに。ほんとね、このお釈迦様は本当に生きとった人でしょ。80で死んだんだから。阿難も生きとった人ですよ。死んだんだから。ところが、法蔵菩薩と世自在王仏が出てきてですね、どんどん話が進んでいくと、これはどこのこっちゃのかい。大学の先生がこう言いました。 これはね、神話的表現なんだよ。そう言われた時ですね、私ね、そんなもんなのかなってね、半分納得したような気がしたけど、なんか喉に引っかかったようでしてね、神話的表現って言っちゃえば本当なの？嘘なの？どうするところかな、そのごまかしやん、どっち。そうじゃなくてね、ここはね、ここからですね、法蔵菩薩が出てきて、法蔵菩薩がですね、48の願いを起こすんです。みんなを助けたい、この生きて年取って死んでいく全ての命をね、全ての命の苦しみをね、全部助けたい。どんなふうに助けますか？と、永遠の命をあげたい、永遠の光をあげたい、一人漏らさずこぼさず助けたい。じゃあどう助けるんですかって言ったら、私の名を言わして助けたい、私の名前を言わして助けたいってずーっと出てくるの。そしてそれが極楽になったというんですよ。これはね、少々じゃわからん。じゃあその極楽どこなんですか。あのね、ある人が言ったんですよ。私がね、うちの元じゃないのよ、ある方たちと一緒に乗った時ね、話をしよったらね、私が言うたの、本当の皆さん、坊さんに聞いてごらんよ、本当に地獄があっとなち、本当に極楽があっとなち、聞いてごらんよ、それが本当の仕事よ、直球消防署やないか、もやもやもやもした話やめてさ、直球消防署じゃないか、坊さん、極楽は本当にあっとなち、どこやなあ、これを、この話ができるなら お寺じゃねえかな。じゃあその人は何と言ったらいいんですか。聞くのがかわいそうじゃん。聞くのがかわいそうじゃん。坊さんも分かっちゃれんのじゃねえんですかじゃあ。ズバズバ言うんだよ。分からん人も親でしょうね。でも本気でそれを求めてる人もいるんだよ。本当の話をしよってないか。でね、ここのところはですね、だから阿弥陀様と法蔵菩薩が出てくるっていうこのお話はですね、死んだ向こうの話でもなければ、生まれる前のこの時間の話じゃないんです。垂直時間なんです。あなたの心の今に仏様が降りてきますよ。現象さんの今年は仕事話しちゃった方がいいなあ、どこでじゃ垂直で言えるんですかって言ったら、三仏下中のに見てください。三仏下中のところに光源義義異人無極尿税炎尿っていう、そのこれはこの法蔵菩薩という方がですね、菩薩がですね、阿弥陀様になる前にまず唱えたお経なんですよ。その最後の4行、最後の4行はこうですよ。計量紳士小風独中打行精進人事風景たといわがみは、たといわがみは、これ仏様の実ですよ。たとい私の実はもろもろの毒の中に沈んでいっても、その毒の中で私はその毒の中で精進しましょう。そして忍んでついに食いることはありません。ということは仏様のお悟りが毒の中まで降りたということです。で、毒ってどこ？私たちの悲しみやら寂しさやら苦しみやら悩みやらある、この私のどん底に私の方から飛び込みましょうとお誓いくださってやるわけ。 そういうことは死んでからと言ってないですよ、これ。火葬場でも枝らもどこもないよ。ね、たとえ我が身は諸々の功徳の中に沈むとも、我が行は精進にして忍んでついに悔いざらん。私はまっすぐあなたのところに降りていって、あなたのどん底の死なねばならんという苦しみを持っている、そのど真ん中まで行ってですね、何なんだ何なんだと言って立ち上がりましょうよ、一緒に立ち上がりましょうよ。はい、ここで垂直事項を言える。次、今度は48眼はちょっとパスします、長くなるから。48の中でもちゃんと言ってあるんです、言ってあるけどパスして、次終わって、今度は我音調整眼必死無常道死眼不満足政府上昇がという時に、もろもろの貧乏を救わずんばであると。私はもろもろの貧しく苦しんでいるものを助けなかったら私の仕事が終わらんって書いてある。じゃあ何が貧しいんですか、何が苦しいんですかって皆さん考えたことある？あのお経読むでしょ、みんな喜ぶわな、あの受精芸をしましょうかって、あ短くてよかった、昇進芸をかけてまあよくない、なんでもな受精芸ってお経はすごいお経だよ。私はね、名前とだろう、名称長寿一方、私のね名前はね、あなたの心の底に飛び込んでね、そして十方世界に広がるんだよ。その私の心がね、もろもろの貧しく苦しい人々をね皆を救わなかったら私の約束が終わらんのよって書いちゃった。じゃあ貧しいって何でしょう、お金物違うんですよ。自分であることが喜べなかったらね、どんだけ金があっても貧乏人や。生まれてきてよかった、生まれてきてよかった、私の人生でよかった、上洛寺の門徒でよかった、そして何万ダブは誰もおらん一人の晩に、誰も聞いてない一人の時に、何万ダブ何万ダブと口から仏様が出ることになってよかったって。それができなかったらですよ、ああ人生は早かったね、あと何年きっとかね、一年一年年が経つのが早くなったね、もう正月は混んでよかったけど、もういつ死ぬんじゃろうか、家内奥さんが去ってやろうかい、私が去ってやろうかい、家内に先行かれてしまったら誰を頼ってどうしたらいいんじゃろうかい、ずっと苦しんでる。その苦しみを取らんことにはですよ、財産がどんだけあってもね、ね、土地もある家もある貯金もあってもですよ、私の心の中に明かりが灯らんかったらこれ貧しいじゃないですか。だからここに降りてくるとおっしゃる。もう一つあるよ、一切くくで、まあ、一切くくは怯える、恐れ怯えてる、恐れ怯えてる人たちを救うで、恐れ怯えてる人を救うで、いや何を恐れるんです私たちは、強盗ですか、マムシですか、自分の寝中にね年取らないか、体もだんだんほら力が濁ってきたか、いよいよこれ死ぬ日が来るんじゃないかな、何の病気で死ぬのかな、その先はどうなるのかな、死んだ向こうはどうなるのかな、恐れ怯えておる、ね、その中にね私は降りてくるっていうことですよ、お経は。でこのお経を読むときね、だから皆さんね、私は龍谷大学の文句あるねあのね、若い盆さ苦しみますよ、これちゃんとしてやんと、神話的表現ですよ、まあ、そういう大学教授はいい加減にせんかって、何言うかって、 そういう説明じゃね、納得しないのよ。ということはあなたも落ちてないだろ。あなたの仏法も腹の底に落ちたか。落ちとらんだろうが。だからそれの話しちゃりでんとよ。垂直時間というのはですね、阿弥陀様が私たちが悩んだり苦しんだり眠れない時に何なんだろうな、なんだって来てくださる。だから親鸞上人はこのことをですね、歎異抄に弥陀の本願不思議に助けられ参らせて念仏妄想と思い立つ心の起こる時、念仏妄想と思い立つ心の起こる時、すなわち摂取不捨の利益に預けしめたものなり。でしょ、弥陀の本願不思議に助けられ参らせてっていうことは、私よりも私を心配していた仏様がおられたことが分かったってことですよ。私は自分の心配ばっかりしてるわけですよ。目先の心配ばっかりしてるんですよ。ところが私のね、全体もう一生の全体、それから死んでいく向こうの全体、全体をね、丸ごと救いたいというね、私が分からんことまでを心配した方がね、阿弥陀様なんですよ。だから弥陀の本願不思議に助けられ参らせて、念仏妄想と思い立つ心の起こる時、ここ時計出てるね、時が、これはね、時間じゃないんですよ。何月何日何時何分ですか、違う、そうじゃない。これはね、あなたの口から何万ダブが出た時です。ご一緒にさ、はい、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、その時ですよ。その時ね、いいですか、簡単に言うとね、もう難しい理屈はもうやめにしてですね、私たちのね、心のね、窓が開いたの、塞いでったの。本当かな、嘘かな、助かるかな、助からんのかな、私たちの心がね、自分でね、窓を閉めてる。ところがね、あ、念仏妄想と思い立つ心の起こる時っていうことは、そうか、そこまでおっしゃるんだ、わかりました、参りました、新人は負けで取れって蓮如上人、新人は負けで取れ、私よりも私のことを心配してくださって、私のわからんこれからの人生、明日からの人生わからんですね、あと10年20年30年どげん生きるかわからんですね、死んでどげなるかわからんですね、それ全部ねご心配くださってですね、あ、負けました、仰せの通りなお唱えさせていただきます、何万ダブ何万ダブじゃ、これが弥陀の本願不思議に助けられ参らせて念仏妄想と思い立つ心の起こる時、すなわち摂取不捨の利益に預けしめたものなり、すなわちだからその時ってことです、何万ダブが言えた時ですよ、わかった、そうするとこれはこの時間じゃないですよね。ね、何月何日何時何分とか、あと10年、あと何回、あと100回上洛寺に来やったら渡しますか。これでしょ。あと100回来たら渡しますか。違う、こういう時間じゃないの。阿弥陀様の本願は垂直時間なんだ。そうしますとね、そういう目でね、まあお坊さん方は仏説無量寿経をですね、あ、ここは水平時間だな、あ、ここは垂直時間だなって、あの大峰先生って来られてましたよね、はい、ね、大峰先生おっしゃってましたよ、永遠性のアトムって、永遠性のアトムってことは永遠の今ってことですよ。永遠と言ってもですね、 死んでいってずっと棒のようにずっと棒のようにロープのようにずっと向こうにあってね、いつもらえるかわからんようなねご利益じゃないんですよってことですよ。長い紐があって80年生きて90年生きて100で死んで、それからまたずっと訪ねていったら遠くに極楽浄土がある、それが話じゃないんです。そうじゃなくてですね、私たちの心の闇を今破るっていう話なんです。今破る、どう破るんか、何万だ何万だ声となって、竹内正英っていう先生から年賀状をいただきました。私が言葉は風っていうカレンダーを送ったんです。そしたら年賀状でお礼が来ましてね、なんておっしゃったか、見た方は温情法、超えてる、見た方は阿弥陀様の仏法は何万ダブの仏法は温情法ですから、あなたのカレンダーの通りです。来たんですよ。嬉しかった。見た方は温情法ですから、あなたのカレンダーの通りですね、いいものをいただきました、ありがとうって書いてあったんですよ。見た方は温情法なんです。ここじゃないんです、あの頭脳法じゃないの、頭脳でこうなんとかなる、この頭脳がね問題なんですよ。私たちも頭脳が問題なの。この頭脳は何してるかってね、心配ばっかりしてると、私カレンダー作ったと、ひねくりカレンダーをね作ってね、その中に1個書いたと、60万年生きてきて分かったことが一つある、頭は嫉妬を私を楽にしない、いかがですか。66年生きてきて分かったことが一つある、頭は嫉妬も私を楽にしない、心配ばっかりしてここ でその心配を止めることができる、いっぱい心配する、体の心配、お金の心配、何の心配、勘の心配でずーっとする。だからね、見た方、仏法の極意、仏法の一番上ですよ、これが。それはね、見た方は温情法ですから、あなたのカレンダーの通りですよ。そうなんですよ。極端に言うたら、何万だろう言うときはね、頭いらんの。うん、生活するときいると。年金もらったりするときいるとよ。ちゃんともらわないからね。ね。そういうことですよ。お買い物するときも頭がいりますよ。お釣りを間違いなくもらって帰らねばならない。それはそういうことですよ。だけどね、何万だろう言うときはね、頭はいらん。お任せ。何万だ、何万だ、何万だ、何万だってね。お任せなんです。じゃあ、時間が来ましたから、まあ、続きますがね。まあ、一つ参考と、私がね、なんとかこれで、お伝えできないかなと思ったの。仏様のお救いということは、ね、垂直時間なのよ。だからこの考え方で全部分かろうとするとね、もうむちゃくちゃになるんですよ。この生まれてきた私が年取って病気をして一人ずつ死んでいって、でその向こうに極楽があるんだろうか。いや、極楽はですね、お浄土はですね、何万だろう言う、何万だろうの心ですよ。それがお浄土ですよ。お浄土の方が来やったんですよ。私たちが訪ねいかんでもですね、お浄土の方が私の窓を破りに来やったとかって。そして破ったらね、春は来ちゃったんですよ。例えで言いますよ、心の窓が開いたらですね、あ、光は来ちょった、春も来ちょった、菜の花の香り、 春の風、梅の花も先に見てました。そこにあの後ろの畑のところにいっぱいつぼみが膨らんでました。春は捕まえに行かんでよかったですよね。向こうから来るんでしょ。同じこと仏様やらね、こういうな握りに行かんでよかったですよ。何万だ何万だ言ってね、来てください。御田法は音情法ですから、音と声になってあなたの声から仏様が出られたんです。